青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ、竹本です。今回は、農家の事業承継案件の特集したいと思います。スピーカー、僕含めて3人です。じゃあ、パフマリコさん、ご紹介します。
はい。稲作本店のパフマリコと申します。栃木県那須町で、水稲栽培を行っています。事業承継は、おととし行って、父から、事業承継して、私で6代目になります。あ、ごめんなさい、7代目でした。
あ、7代目。
ごめんなさい、7代目です。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一人、伊藤くんです。
はい、僕は8代目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、この3人で、お話ししていきたいと思います。まあ、この3人はね、久保田さんのグランドブレイカーズっていう、動画セッションでも、やった中というところなので、買って知ったるという、事業承継話で言ったら何回もこうセッションしてる中というところなんですけど、今回この3人でお話しするっていうののきっかけを少し僕お話しすると、パフマリコさんのツイッターの投稿を見たんですよね。4月6日の投稿で、初めての種まきをしてたら、俺が参加したら邪魔かなと、親父さんが話に入ってきて、むしろ助かりますということを、パフ二郎さんがおっしゃって、で、みんなで笑顔の種まきができましたというような話です。で、父にもできる限り活躍の場を与えたいっていうような話を受けて、あ、これは取らねばなと思ったという次第ですね。やっぱこの事業承継問題っていう話になると、どうしてもこのバトンタッチの瞬間にどうすればいいかっていうような話だったりとか、あとはバトンタッチ前後の後継者に焦点が行きがち、後継ぎはどうすべきかみたいな、そういうところに焦点が当たりがちなんですけれども、この譲った側の人たちのその後みたいなところにもっと焦点が当たるべきだなということが思って、今回3人で話したいと思っております。稲作本店屋と親父さんの現在の立ち位置っていうのはどんな感じなんですか？
実際は、立ち位置としては、稲作本店、稲作本店って言ってるんですけども、株式会社ファーム稲作っていう会社で、私は代表をやっているんですが、うんうんうん、そこの、役員になっていて、まあ、会長というような役割で、アドバイザリーなんかをしてもらっていて、
うんうん、
農作業全般は、左半身がちょっと麻痺しているので、
うんうん、
もうそっちをやって、たので私が継いだっていうこともあって、
うん、
左半身がちょっと麻痺をしているので、の作業はちょっと関わらないでいてもらっているという、うん、ような状況です。
うんうんうん、の機械とかには乗らずにいろいろみんなに指導をしたりとかっていう。
そうですね。まあ、実際は指導とかももうほとんど私が全て、スタッフにも、全部をやっているので、指導もしないんですけど、例えば何かわからないときに私が聞くと、答えてくれるっていうような、うん、本当に黙ってるというか、口出さないでいてくれてるっていう、ありがたい、位置に収まってくれて、いる感じです。はい、ただ、その日常の生活としては、まあ、左半身が麻痺してるっていうこともあるんですけど、
うん、
ほとんど家の中に入りっきりで、あとはもう散歩するのみ、
うんうん、
自分の好きなことを家の中で本読んだりとか、うんうん、そういうことをするだけっていうような状態にはなってしまっているんですね。
田んぼ出たいとかそういう欲求は、
それがすごくあるんですよ。
やっぱそうだよね。
そうなんですよ。で、いつかは、麻痺が治って、
うん、
で、トラクターに乗りたい、に出たいっていう思いがあって、毎日、医者にも止められてるんですけど、10キロぐらい歩いてるんですよ。半身麻痺なのに、
うん、
鉄人のように散歩を繰り返していてそれを夢見ているっていう思いをひしひしとは感じています。
なるほどね。 うちなんかは、親父はまだバリバリで農作業をやってくれてるんですけれども、割とね、一歩身を引いたような形ではおって、段取りとかそんなのはお前らせえと。で、っていうような住み分けになっとって、うちで言ったら、田んぼ、耕す前とかの、土の金平とかですね、高いところから低いところに土を動かしたりとか、あとは田んぼの中の北半分は肥やし気がなくて、南側が肥やし気があるとか、そういうところを調整したりとか、そういうのになんか精を出したり、あとは白柿。白柿は父が全面的にやってて、そこはもうなんか聖域のように父に任すみたいな、そういうことをやってて、それなりになんか住み分けができてるなっていうような感じはあるんですよね。白柿って結構、職人技のなんか境地みたいなところがあって、親父がこう、来年から急に白柿できんわってなっても、まあなんとかできなくはないんですよ、僕ら。っていう状態になってるっていうところは、まあいいかなと。で、親父は親父でもう、なんか、こっからは自分との戦いみたいな、そういう世界に入ってもらって、白柿の達人の域に行ってもらって、で、気持ちよく白柿をして、その後のビールがうまいみたいな、そういうような、引退後のプランを、その8年間で少しずつ気づいてきたっていうところですね。
最初はどうだったんですか？
最初は、親父も僕も結構葛藤があって、手出しすればするほど僕が育たんっていうのは自覚として思ってたんで、なんとかこう邪魔せんとこうっていうような思いはあったんやけども、そのためにね、最初、田んぼに出んように出んようにっていうことを自分に言い聞かせて、強制的に田んぼに行かんようにとか、会社に出てこんようにっていうのをやっとったんですけど、ストレスがなんか溜まりすぎたっぽくて、それで、まあ、帯状疱疹ができたりとか、そんなのもあって、なんかもうちょっとやりようがあるなっていうところと、親父もこう、65でバトンタッチして、昔のイメージだったらもうそれでもう働けんやろって思ってたけど、全然そんなことないしなっていうような、そういう葛藤もあって、しなしなと会社に出てくるようになって、そうするとなんか勢いづいて、で、まあ、いらんところにも介入してきたりとか、そういうのはあったんですけど、そこから、少しずつ住み分けっていうのを、なんていうかな、二人でじっくり話し合ってとかではなく、時間をかけてそういうところに落ち着いてきたみたいな、そういう感じではあるんですよね。
竹本さんの方からお父さんの方に、じゃあちょっと白柿お願いするわ、みたいな、そういう雪解けだったんですかね。
最初は、白柿も、頼むっていうような話で、僕に話は来てやってたんですけど、まあ、僕は割と精米出荷とかをやる、春から秋まで僕がやるっていうようなことやっとったら、春先の注文がめちゃくちゃ多い時があって、精米せんと無理っていうような話になった時に、じゃあ精米せえというようなことになったら、なんか収まりが良くなってきたみたいな、っていうところあるんですよね。
なるほど。
うちも井上さんちと一緒で、親父が病気になって、で足がすごい悪くなっちゃって、うん、まあ、強制的にリタイアしたタイプなんで、うん、で、足がすごい悪い、具合悪いんで、できる作業って言ったら逆に、トラクターに乗ってしまったらできる。
うん、
あとは、ユンボに乗ってしまったら、あと操作はできるんで、
うん、
それまで、よっこいしょみたいな感じで、だいぶ時間がかかったりするんですけど、乗ってしまえばそれが一番安全なんで、なので今春は、その、トラクターの荒起こしとか白柿とか、
うんうん、
あとユンボでネズミの穴塞いだり、田んぼの、なんて言いますかね、四隅の泥が高くなっちゃう部分を削ってとか、あとはあぜを作ったりとか、そういうのを、のんきにやってますね。で、逆に僕はそれをもう、それこそ、それがなんか竹本さんちでいうお父さんの白柿みたいな役割で、 で、僕もそれをやってくれって言ったわけではなくて、
うん、
親父が自分のその体の加減を考えて、これならできると思って、で、かつ僕にきっと、過剰に介入しないようにとか、
うん、
で、まあ、うちは僕しかいないんで、
うん、
その春作業の時は僕が他の仕事できるようにっていう、そういう配慮をしてくれているっていうので、この辺は竹本さんちと同じで、
うん、
こういうふうにしようねって言ったわけじゃなくて、結果的にこういうふうに、こういう形になっていったっていう感じですかね。
うん、
でそれ実際伊藤さんが、なんていうか、ご病気になられたわけですね、お父さん。
うん、
でその後足が動かなくなって、まあ、回復してきてっていう話だと思うんですけど、実際回復してきてトラクター乗り始めて、伊藤さんはもう全然あ乗ってるわみたいな、許すというか、
うん、許すというか、うん、それでいいんじゃないかなっていう、
うんうん、ちょっと固めつぶるというか、そういう感覚ですかね。
むしろはっきり言ったらそれぐらいしかできることがないんで、
うんうん、
例えばトラクター、春作業終わっちゃったら逆にやることないんですよね。収穫。
うん、
オンマインで収穫して、秋起こしまでトラクターに乗る作業ってないので、
うん、
だから春暖かくなってきて、外出たいっていう気持ちもあるでしょうし、
うんうん、
でそれ、春作業終わっちゃったらもう秋まで仕事がはっきり言ってないんで、
うん
うん、
まあそれぐらいは、いいんじゃないかなっていう。
うんうんうんうん、
実際僕はトラクターに乗れないわけでもないし、
うん、
それが僕が経験値が全くなくて、僕もある程度そこで経験積まないとまずいぞっていうことだったら、うん、いやいや、ちょっとって思いますけど、
うん、
そういうわけでもない作業なので、
うん、
その辺はそれでバランスが取れてるんじゃないかなとは思ってますね。
うん、
伊藤さんが乗せてあげるんですか？自分で乗れる？
まあ、自分で時間かかりますけど、自分で。
乗れるんだ。
うんうんうん、
なるほど。なるほど、なるほど。そうするともう、まあ、正直止められないというか、そういう部分もありますよね。まあ、いいだろうと思ってても、うん、勝手に行っちゃうみたいなところもありますよね。
そうそう、うん、けど、まあ、それ以上できないっていうのが分かってるので、
うん、
うん。なんか、それから先また何か違うことを始めたらちょっとどうしようかなと思ってますけど、うん、その上限というかそれが見えてるんで、
うん、
範囲の中でやってるんならいいんじゃないかなっていう気がしますね、
うん
うん、まあ、それよりも僕はさっき井上さんのお父さんが、
はい、
ずっと家にこもっちゃってるって言ったとこ、うん、ことの方が気になっていて、
うん、
なんかそれは結構うちの親父も似ていて、
うん、
で、やっぱりその、農業がもう生きがいっていう世代だと思うんですよね。
うん、
で、まあ病気というので、その生きがいを強制的に、まあ奪われてしまい、
うん、
まあ、本当はやりたいはずなんですよね。で、まあ集落の周りの、まあ70代の人でも元気な人いっぱいいて、田んぼに畑したりしてる人がいっぱいいる中で、
うん、
自分はそれが思うようにできないっていうのは、やっぱりこれはすごいストレス、葛藤だと思うので、
うん、
で、そう考えたときに、農業が生きがいっていうのはとても素晴らしいことでありつつ、
うん、
農業以外のなんか趣味、生きがい、
うん、
っていうのを、まあ、若いうちからなのか、年取る前に作っておくっていうことはとても大事だなというふうに
思いますね。
うん
うん
うん、
そう、うちも、梅本先生に指導していただいてる時から、そのことは割と言われとって、で、バトンタッチ後の、譲った側のライフプランっていうのを立てるの大事ですよっていうこと言われて、で、困ってしまっててね、田んぼしかしてないし、みたいな、っていうこと言われて、なんで、結局こう、10年計画の中にそれは盛り込んでないんやけども、その後のことは考えましょうねっていう宿題はずっともらいながらも、どうしたらいいかわからんというような形で、で、最初はこう、なるべく田んぼに出んことが 親父の一番あるべきやみたいな、そんなのを、うん、ちょっと思って、我慢しとったっていうところはあって。
それはお父さんがですか？
そうそうそうそう。
うんうんうん、
まあ僕自身も出てきてもらうと気になることばっかりやろうしなっていうのなので、うん、出てきてもらうよりも、まあたまに出てきて、ちょろちょろっと指摘してもらうぐらいがよくって、毎日来てあれがここは違う、ここはダメだみたいなこと言われとっても嫌やなっていうような感覚はあってんけども、そこからの変遷で言ったら、地域の役職とか、
うん、
町内会の役職とか、地域の、農業委員とか、そういうような役をもらうようになって、で、強制的に来れない環境づくりみたいな、そんなのは親父はこう心がけて、そういう役職を受けたっていうのもあって、それはそれで良かったなって感じですよね。
うん、
でも農業員で言ったら、他の僕と親父の間の世代の農家仲間の人とかといろいろと情報交換して、で、新しい情報を身につけて僕にまた喧嘩吹っかけてくるとかっていうのは結構ありました。
あるあるですね。なるほど。まあ、その竹本さんとかやっぱり伊藤さんのところはまあ、お元気だっていう、トラクターにも乗れるしっていう、まあ、なんかその程度の差というか、元気な度合いによってもやっぱりできることとできないことっていうのがあるんだろうなとは思っていて、うちなんかは本当に左半身不随までいかないんですけど、麻痺してるんで、まあ運転はできなくはないんですけど、やっぱりトラクターに乗せるっていうのはもう怖くて、ちょっともう田んぼにも入ったら多分転んじゃうだろうなっていうぐらいなんですよね。まあこの間種まきをしてもらったじゃないですか。でその時はすごくいてもらって助かったし、やっぱり、父にも、そういう活躍ができる場を作っていかないとなって、やってもらえないかな、何かっていう思いで、ああいうツイートをしたんですけど、次の日ですね。次の日、散歩に出かけたんですよ。したら、血だらけになって帰ってきたんですよ。なんか転んじゃって、で、転んだら誰か呼べばいいのに、自力で歩いて帰ってきて、全身血だらけになって帰ってきたっていうことがあって、なんかそういうことを、もう目にすると、もう、いい、もう来ないでっていうか、やらなくていい、もうやめてくださいっていう、まあ、感覚にもなってしまう
ん
ですよ。だから、まあ、健康の、その度合いと、でも本人はでもやりたいんですよ。結局頭を縫ったんですけど、
はいはい。
その次の日には医者にも止められてるのに、また散歩に行ったもう止められないと思うんですよね。そうなんですよ。もう止められなくて、だから難しいところだなっていうのは、
難しいやつですね。
難しいんですよね。でもやらせたら多分怪我するだろうな、またっていうのが想像できたりして、難しいなと思うところはあります。
うちもね、結局はこう白柿にこう境地を見出してるっていうような話してるんですけど、それって10年先もそうである世界ではないわけですよ。今70過ぎたっていうところなんですけど、2、3年はそれがなんかバンバンいいなっていう思いはあるけど、親父はまだまだって思ってるけど、はためから見てちょっと安全性として大丈夫なのかみたいな、そこら辺っていうのは、そこはこの先ぶち当たる壁だなっていうところは思うところなんですよね。
そうですよね。何歳でリタイアするっていうような計画みたいな感じで、例えば約束してもらうじゃないですか。うん、もう75になったらトラクターは乗らないようにしようねとかっていうのを65ぐらいで約束してもらうって。それも一つの手だと思うんですけど、多分75になったら乗りますよね。
うん、そうそうそうそう。思ったよりいけるぞみたいな。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
なんかやっぱりその辺の今の話って、運転免許と似てますよね。
似てますね。
免許返納の世界やね。
そう、出版した本にも書きましたけど、経営者の最後の仕事は事業承継だし、運転手、ドライバーの最後の仕事は免許返納、っていう話を書いてるんですけど、とにかく事故が起きる前に返納することが、おそらく正解だとすれば、それがいつかは当然わかりませんけど、いつか決断しなきゃいけない。けど、返納してしまえば、多分、次のことを考えるはずですよね。本当に自分で車を運転していけないんだから、バスで行こうか、タクシーで行こうかとか、あるいは送ってもらう、家族に送ってもらうのかとか、なんかこう、選択肢が、おそらくいろんなことが一個ずつ消えていくわけです。そうなったら、そうなったで、次の選択肢をまた自分たちで考えていくんじゃないかな、というか、考えていくようにしないと、もういつまで経っても返納できないんじゃないかなと思うんで、そういうのも、しっかり話をする必要が出てきますよね。
そうですね。話ができる人ならね。
そうそう、その話に、そういうことに戻っちゃうんですけどね。
でも、この、引退っていうか、継がせた後、自分が、じゃあ、親がどうしていくのかっていう話って、普通のサラリーマンの、ご家庭も同じようなことが言えますよね。退職した後、第二の人生どうやっていくかみたいな、結構、映画とかにもなって、やっぱその、自分で見つけていかなきゃいけないっていうか、なんかそういうことなんだろうなって。私たちの世代は、やっぱそういうところを、そういう親を見たり体験したりしてるので、今から第二の人生に向けて、何か趣味を持とうなんていうふうに考えられるんですけど、もう今の親たちは、ね、田んぼとか、そういう農業とかが趣味っていうか、もう、第二の人生っていうか、そこしかもう思いつかないっていうところもあって、そこですよね、難しいのが。自分で考えてくれないっていうか、一つその本を読んだりとか、テレビを見たりとか、そういう時間も、有意義な時間なんでしょうけど、老後の楽しみとして。でも、なんとなくまだ、頭もシャンシャンしてるじゃないですか、全然。で、地域での長年の、付き合いとかもあって、で、その信頼だったりとか、この人はこういう人だとかっていう知識とか、そういうこともたくさん持ち合わせていて、私たちに対してこういう時はこうした方がいいぞとか、あの人とはあまりこうした方がいいぞとか、そういうことを教えてくれますよね。だからまだまだその、なんていうか、活躍してもらえる、余力があるというか、だろうなとは思っているんだけど、でも現状として、そういう、うちはそういう役とかそういうのをこう与えられてないっていう状態
です、ね。
ちょっと特殊な面もあって、うちはもともと町長をやってたっていうところもあって、だからその農業委員とかそういうところに改めてこう入り込みにくいっていう、なんかその、特別なことはあるんですけども、なんかちょっとそうですね。そうだな。結構、いろんなケース 個別のケースはあれども、やっぱ竹本さんが言ったように、その農業委員会に入ってみるとか、
うん、
なんか地域での役をこうやってもらうとか、
うん、
そういうのも、まあ趣味じゃないんだけど、役割、活躍してもらう舞台なのかなっていうのは、そんな気もしますよね。
うん、
僕、井上さんのお父さんも竹本さんのお父さんも、今まで農業やってきた歴史を、うん、文字にするという作業をしたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
事業承継界隈では、
うん、
経営者の人たちに、
うん、
自分史、
自分史、
自分の歴史、
自
分史、そういうものを作ってはどうですかっていうアプローチは結構あって、で、金がある人は自費出版とかするんですけど、
うん、
別に人様に見てもらわなくてもいいっていう人は別にそれでいいと思うんで、
うん、
自分がどういうふうに生まれ育って、どういう幼少期を過ごして、なぜ農業を選んでとか、
うん、
で、まあそれをもう60年、70年生きてきてっていう、その歴史をちょっと文字にして、記録を残してくれないかと。
うん、
もう行ってみるとかで、
うん、
ああ、そう面白いですね。
なんかこの前竹本さんのお父さんがどこか知りませんけどメディアの取材を受けて、
うん、
なんか気持ちよくなっちゃってすごい原稿いっぱい
書いて
あったじゃないですか。
うん、30分って言われたけど1時間半喋ったってやつね。
なんかやっぱりそのこれは別に農家だからっていうことではなくて、やっぱ、
うんうん、
自分はどういうふうな人生を歩んできたかとか、そういうのをゆっくりこう書いてみるっていうのは、時間もかかるし、
うん
まあ、作業としても、その、井上さんのお父さんでもできる作業ではないかなと思うので、なんかそういうのがいいんじゃないかなとは思ったんですね。
うん
確かに、それいいですね。
うん。
まあ、自分史みたいな、そこまでその、パーソナルなところでなくても、うん、例えばその、この地域の、人はどういう人がいて、みたいな、地図っていうか、そういう、父でしか知り得ない情報を、紙に記してくれないかっていうのを、なんか頼むのは、私にとってもメリットがあるというか、あるし、彼にとっても一つ仕事、娘のために、息子のために、ちょっといつ書いてあげようかみたいな、残してあげられるものっていう、なんかそういうのはありそうですよね。
なんかもう、娘とか息子とかいう話も当然ですけど、もう100年後の子孫とか、100年後の後継者、あるいは、もしかしたら従業員で第三者承継してるかもしれませんね。100年後に稲作本店をやってくれてる人へ残しておくっていうのも、とても大事じゃないかなと思ってて。で、これもこの前僕らが出た久保田の、そもそも久保田も昔大阪で、久保田さんじゃない、実は名前違う人が立ち上げてるんですよね。後の久保田さんの名前変わってるんですけど、その人が個人で始めた事業がこんな久保田ってもう世界企業になっちゃいましたけど、広がってきてるわけで、その当時の久保田、まあ後の久保田さんが、なぜそこで始めたのかとか、どういう変遷、歴史をたどって発展したのかとか、そんなのが残ってるだけで、例えばそれが久保田の社員に対して、その何かこの愛社精神とかにつながっていくとか、遺族意識につながっていくっていうのはあるんじゃないかなと思うので、そういうなんか、長いスパンというか、まあ、この話は大きくして風呂敷を広げちゃっていいんじゃないかなと思うので、それぐらいの価値のある作業なので、なんとかよろしくみたいな。
なるほどね。
っていうのが、その作業、単純作業じゃなくて、やっぱりそれぐらいの価値のある仕事をお願いしたいんだよっていうことを言ってあげれば、まあ悪い気はしないんじゃないかなと思いますけどね。
ね、本当にそれを、 自費出版みたいな形で出せたらもっと面白いですよね。父も面白くなるだろうし。
うん。
うん。なるほど。うん。それいいかも。
うん。それがね、なんか、叩き台として、それが、原稿が出来上がっていけば、パフマリコさんの親父さんに書いてもらって、それがパフマリコさん読んで、で、新たに生まれた疑問みたいなやつを投げて、うんうん、それを親父さんが答えるっていうようなことやったら、うんうん、その自分史もブラッシュアップされて、で、うんうん、事業承継で大事な、こう、取りこぼしがなくなるっていうような、
うんうん
う
ん、
そういうところにもかかってきますからね。
うん、
うんうん
なんかネタになるんですよね、きっとそれが。
結構なんか父が、やっぱ父のその人脈とかと、土地のことの知識とか、うんうん、断片的に聞くんですけど、やっぱ文字に起こされてないし、図に起こされてないから、うん、頭の中入ってこないんですよね。
そうそうだね。
なんか同じ話を何回も聞いてるんだけど、うん、なんとかさんのお嫁さんの息子がここをやってるからどうのこうのって言われても、そ
う
そうそう、うん、なんか全然頭に入ってこなくて。
わかるな。
そう、自分史とかそういうので、そういうことについてもなんかこうちゃんと図にしてこう書かれてたら本当に、うん、後々の資産になりますよね。面白い。
なんかもうそれを残していくのを家訓とかにしちゃえばいいんです。
うん。
ルールにしちゃうというか。
うん、確かに。
そしたらある意味僕らが引退した時も、引退した時から自分史を書き始めて、してあげるみたいな。そういう文化を作ってしまえば、なんかこう永続企業に近づけるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
確かに。なんかその3代前、3代前になると全くわからなくなるっていうじゃないですか。聞いたことありません、でうちもやっぱり3代前の情報って全くほとんどわからないんですよ。なんとなく父が聞き伝えで分かってるっていう状態で、もう私からするともう4代目前とか3代目前とかっていうのは全然分からない状態になってて、まあ分からなくて良くなってる部分もあるんだけど、でもまた同じことを繰り返しているかもしれないっていうことも言えて、だからそういうの残してると本当面白いですよね。家系図とは別にまたそういうものがあるっていう、面白いですね。
家系図の行間を埋めるみたいなやつですね。
そうそうそうそう。
家系図作るだけで結構大変ですよ。
大変ですよね。
それがあるだけで、すごい意味はあると思いますね。
ありますよね。だって、お葬式とかわかんなくないですか？誰の、どこに行ったらいいのかとか、もうめちゃくちゃ行ってますよね。父が。
親は言っとるね。
それ私の代になったらどこまで行くんだろうみたいなとか、本当わからないし、本当、それがあると本当いいですね。やってもらおう、それ面白い。
あと僕思ってた、もう一つ思ってたのは、僕らって、この僕ら世代に事業承継大事だよとかって言ってますけど、やっぱり親世代に全然響いてない感じがあって、これが響くのはやっぱ親世代で経営を譲ったよっていう立場の人が喋る必要があるんだろうなと思ってて、僕らが言っても、お前らみたいな若いもんに言われたくないわい、みたいな話で終わってしまう人もいるので、で親世代で喋れる人ってやっぱりいないので、いや、町長経験者なんかも絶対喋れるし、
そうね、
さんのお父さんも絶対30分を1時間喋っちゃうぐらいだから、1時間あげたら2時間喋っちゃいそうなぐらい喋れると思うんですよね。で、やっぱその親世代でそういう事業承継の文化を広めてもらうような活動をするとかですね。
じゃあ、あれじゃないですか、竹本さんがこういうふうに、流れを作って、親がみんな出てきてもらって、
喋
って。すっごい面白かった。
いや、それか今度、久保田、適当なこと言いますけど、久保田の動画、オンラインイベントで、お父さんシリーズで、やってもらうとかですね。
うん、なんか私たちは違った、こう、深い何か考えとか、そういうのが、こう、出てきそうな感じはしますよね。
うん、そうそうそう。
うんうんうん、
あ、いいね。次回、伊藤くんの親父さんと、うちの親父と、井上家親父と、と、高山家の息子が出てくるみたいな。
面白いですね。
けど、そういう、これも喋ることだったら、井上さんのお父さんでもできる作業というか行為だと思うので、
うん、
なんかそういう場をどっかで作って、
うん、
するのも必要かなっていう。
でも喜んじゃうんじゃないかな、その事業承継をした側としての見解を聞きたいみたいな、
うん、
ちょっと録音したいんだみたいなこと言ったら、
うん、
テンション上がっちゃうかもしれないですね。
うん
うん、
なんかでもそういうふうに父親世代がこうスポットライトを浴びるような、うん、なんかそういう場面があってもいいなとも思いますね。農作業だけじゃなくて、うん、そうですね。
そうですね。まさに価値があるところはそういうところやと思うし、こう、力とか労働力とかっていう面では、これから先は、衰えていくっていうようなところではあるけど、
うん、
それまで培った知識とか、あ、経験とか、そういうのっていうのは衰えていくもんではないんで、
うん、
そこをこのままじゃ、持ち腐れになっちゃうなっていうところはありますよね。
うん。そうですね。
それもなんかどっか、まあ、どっかの企業でそういうのをやってくれるとこ、ここで募集しましょう。
ああ、そうね。
面白いよね。久保田さんやってくんないかな。
いろんな機械メーカーでもいいし、肥料メーカーでもいいし、農薬メーカーでもいいし、
うんうんうん、
子供、全農さんでもいいしね。
事業承継、親父の話を聞くみたいな。
うん、
で、それでなんかこう、親父たちも聞いてくれればいいですよね。うん、農協さんとかダメかな。
ね、農協さんいいよね。
で、身近な、なんていうの、親たちとこう近い組織の方が良さそうですよね。
そういうのをやってくれるスポンサーを募集しています。
ぜひ番組の問い合わせフォームにお問い合わせいただければと思います。さあ、こうなんかお知らせ事あれば。
うち、稲作本店では、田んぼのカヌレって言って、米粉で作ったカヌレを EC 販売などもしてますので、うん、ぜひぜひ、6時間にも頑張って取り組んでますので、うん、ぜひぜひ、買って食べてみてください。
うん、はい。じゃあ、その URL また番組概要欄に貼っときますので、
はい。
お願いします。
お願いします。
伊藤くんなんかある？
そうですね。本当は、本編というか中身で言いたかったのが一つあって、
うん、
僕が全農にいた時に作った、ハッピーリタイアブック。
おお、
それがまさに、その、事業承継だけ言ってくと、やっぱ親世代から、なんか、とっととやめろみたいな話なのかっていうふうに言われることがとっても多くて、やっぱその、退いていくときに、いろいろ葛藤があるんだなっていうことを感じて、
うんうんうん、
で、まあ、ハッピーリタイアという名前にしたんですけど、
うんうん、まあ、
引退とかって非常にストレートで、
うんうん、
なんか言葉が、やっぱ印象が良くない。
うんうん、
けど、それに変わる言葉ってなかなかないなという感じがあって、ハッピーリタイアという言葉にしたんですけど、
うんうん、
で、それは全農のホームページで検索していただければ全部公開されていますので、
見
ていただきたくて、そこには、家系図とか遠隔作りましょうとか、
うんうん、
農作業以外で、やりたいことを考えましょうっていうので、よくライフプラン立てるときってライフプランシートみたいなやつ、もうテンプレあるじゃないですか。
うんうん、
で僕が作ったやつは、60歳から99歳という枠を作ってあって、
うん、
その1年単位なんですけど、そこで1年ごとにこういうことをやりたい。例えば世界一周旅行に行きたいんだとか、 とか、なんとかオリンピックだとか、万博があってとか、
うんうん、
孫と一緒にお酒が飲める、まあ、孫が20歳になったらとか、
うんうん、
農作業以外のことをそこに書いてみてください。奥さんと一緒にどっか出かけるとか、旅行ですね。
うんうんうんうん、
まあ、何でもいいんですけど、そういったシートを作っていたり、
うんうん、
あとは、退いていくときに、やっぱり、30年、40年、これまでやってきて退いていくっていうことは、いろんな人のお世話になっていたと思うんで、
うん
う
ん、
そういった人に、この感謝を伝えるシートっていうのを入れていて、退いていくときに世話になりました、ありがとうございましたっていうような話をして、退いていく。
うんうん、
で、まあ、後継者のことよろしく頼むよって言って退いていくのが、まあ、僕の価値観では美しいのかなと思ったので、そういうシートを残していて、さらにもう一個こだわりがあって、最後のステップでは、後継者の、あ、そう、まだ見ぬ後継者の後継者へメッセージを残してねっていうページもあるんですね。だから、竹本さんのお父さんが竹本さんに、お前頑張れっていうメッセージを残すんじゃなくて、竹本さんのさらに次の世代、娘さん、息子さんなのか、従業員なのか、誰かわかりませんけど、まだ見ぬ次の後継者にメッセージを残してねっていう、そういうページを作っていて、興味ある方は、全農のホームページから見ていただければありがたいなと思いました。はい。
その URL もまた番組概要欄に貼っておきますので、ぜひご参照ください。
はい、はい、よろしくお願いします。
これって農業者、じゃなくても、なんかやってみたら面白いような内容ですかね。
あ、そうだと思いますね。別に農家だからっていうことではない部分も多いので。
まあ、リタイアするにあたって、考えてお、おけるリタイアブックっていうことですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。なるほど。はい。皆さん、ぜひ、全農のホームページから。
うん、
はい。じゃあ、今日はこの3人で。ドリカム方式で収録して、しましたけれども、またやりましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、 Spotify でフォロー、高評価レビューお願いします。ツイッターハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。